はい、今月も始まりました明倫館歴史ラジオの時間です。お送りいたしますのはプレゼンターの門中雄一郎です。第16回全国藩校サミット舞鶴大会実行委員会ですけども、そもそもこの藩校サミットというもの、全国の、お殿様の、末裔の方々が、一堂に、集まられて、江戸時代の藩校教育を今に生かそうという思いで、実施をされておられます。で、来年平成30年は、舞鶴で開催ということで、今実行委員会の方では準備の方を進めております。で、それにあたりまして、そもそも、藩校教育とはまた、明治時代に舞鶴を治められた牧野氏とは、一体、どのようなルーツをたどられてきたのかということを、勉強しようということで、10月から始まりましたのが、明倫館歴史教室で、そのPR も兼ねてこの明倫館歴史ラジオというものを、先月から、放送をさせていただいております。それでは、アシスタントの、
はい、藤本香里です。
よろしくお願いします。
今月もよろしくお願いいたします。
はい、で今回ゲストといたしましては、前回に引き続きまして、実行委員会の副実行委員長の、水谷さんと、あと、舞鶴地方史研究会の方から、広瀬先生の方、お越しいただいております。それでは、一言ずつ自己紹介の方お願いします。
はい、今からその350年ほどの前に、この田辺に、入部してまいりました牧野一族の水谷と申します。どうかよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、舞鶴地方史研究会の広瀬と申します。第1回目では前で司会をさせてもらってたものです。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
で、まずですね、前回、10月29日に明倫館歴史教室第、1項といたしまして、牧野氏のルーツを探る一戦国時代の牧野氏、今川氏、徳川氏と牧野氏ということで、開催をさせていただきました。
はい。
で、講師としましては愛知大学の山田邦明先生を、お招きをいたしまして、当日あいにく台風22号が近づいてきておりまして、
ね、
大変天候が悪かったんですけども、たくさんの方にお越しをいただきました。
そうでしたか。そんな中でもどのぐらいお見えになったんですか。
はい、73名
すごいですね。
はい、来ていただきまして、予定の目標人数としては50名の計画でしたので、たくさん来ていただいたなというふうに思っております。
本当ですね。関心の高さがすごく伺えますね。
ありがとうございます。で、当日いろいろと皆さんにアンケートの方もたくさん書いていただいたんですけども、はい、せっかくなんで今日はゲストでお越しいただいております水谷副実行委員長の方で、第1回の感想等あればお聞かせいただきたいなと思います。
はい、今そのおっしゃっておられましたように、その台風の影響が心配される中ではありましたけれども、西市役所の201号室の会議室はもう入りきれないほどの方々に、うずもれて、そしてまた先生のお話も皆さんご存テレビとかいろんな書物でご存知のその石田道明先生にも負けず劣らずの素晴らしいご講演をいただきまして、その当時の方々のその生き様といいますか、そのリアルな血の通ったその生のいろんなそういった形でそのお話が受けたまわれたことがすごく素晴らしかったと思っております。はい、やはりこういった明倫館の歴史教室を通じてであればこその格別のそのご講演であったと。次回もそういった先生方に、お越しいただけることとなっておりますので、すごく楽しみにいたしております。は
あの水谷さんもこうお聞きになられているその聴講されているお一人だとは思うんですけれども、はい、他のなんかご来場者の方の反応みたいなのってどんな感じでしたでしょうか。
はい、あのアンケートもあの頂戴いたしておるんですが、まあもうすごく、内容ボリュームのある内容を限られた時間にそのお話をなさっておられたので、まあ、若干速いスピードでその話していかれたので、
はい、
あのどういうのか資料を手元にこう見られながら理解を深めていかれたご様子であったかと思います。はい、
とても濃密なお時間だったようですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、それではあの広瀬さんの方からもう、前回の感想の方をお願いしたいと思います。
はい、まあ、今あの水谷さんの方からありましたけれども、あの非常に濃密な内容の、2時間だったと思います。であの山田先生があの準備していただいた資料が14枚、びっしり活字が書いてある。
うわすごい。
まあ、大体の用紙が書いてあって年表があって資料がそれに続くという非常に分かりやすい構成の資料で、あのとても後から見てもよく分かるような資料でした。でこれを後で、ね、お話を聞いていて1日でワープロで打たれたということを、
はすごいですね、
大変ですね、ご苦労さんでしたねという話してたら、いや好きなんです、そうして資料を打つのが楽しいんですとおっしゃってて、はい、歴史が好きな方なんだなと改めて思いました。
本当ですね、はい、その思いがなんか聞かれてる方にも伝わってすごくいい時間だったんでしょうね。
はい、思います。
あの私のようなあまり歴史をそんなに知らないといいますか一般的なことぐらいしかわからないものが例えば聴講に行かせていただいてもわかるものなんでしょうか。
そうですね、やっぱり分かりやすくお話をしていただいてましたので、これからの先生もそうしていただけると思いますので、
はい、
はい、
安心ですね。
はい、あの特に、ね、今回あの第1回目のやつで、面白かったのはやっぱりそのやっぱり戦国時代を牧野さんしてたんだなということをすごく思いました。あの波乱万丈 の、
はい、
あのドラマがたくさんあって、
うん、
裏切りもあり分裂もあり
、うん、
勝ちもあり負けもありということで、
あ
やっぱり戦国時代しっかりやってた一族なんだなと思いました。で面白かった、エピソードとしては、
はい、
相手の、槍で前歯を折られて、
はい、
それでも相手の首を取って、家康のところに持っていた、家康だった なかったかもしれませんけど、
すごい
口から血を流しながら
リアルですね、
まあ、それで褒めてもらったという話が、なかなか血の気の多い一族であったんかなというふうに、
本当ですね、はい、目に浮かぶようですね、はい、情景が、
はい、
そうですね、やっぱり舞鶴市民にとっては、牧野さんっていうと江戸時代に入ってから来られたお殿様になりますので、まあ、戦国時代、どのような歴史をたどって来られたかっていうことが分からないと少しなかなか身近に感じにくいところはあるのかもしれないんですけども、今回歴史教室の中で、2回に分けて牧野家の歴史をたどることで、少しでも関心を持っていただけたらなというふうに思います。アンケートをたくさん書いていただきまして、
はい、
参加者の中から、36名の皆さんに書いていただいたんですけれども、大体の感想としては、先ほど水谷さんがおっしゃられましたように、難しい内容であったけども大変面白く分かりやすく話を聞けたということであるとか、これまで舞鶴の歴史というと、細川氏の、イメージしかなかったけども、そうじゃないということに気がついたという、そういったことも寄せられております。で、年齢層もう、やっぱり60代以上の方が多いんですけれども、
はい、
中には20代の方、30代の方は、
若い方も、
はい、
来
来ていただきまして、まあ、関心を持っていただけたのかなというふうに思います。
はい、だったんですね。いや、台風の中でそれだけの人数が来られて、そして、ね、若い方も来られたということですので、まだまだ第6回まで続きますので楽しみですね。
そうですね。で、まあ、第1回目としては、三河の、まあ、戦国時代のお話でしたので、で、まあ、少し簡単にまとめますけども、もともと三河の国衆の一つとして、まあ、牛久保城の牧野家というのがあって、で、まあ、その中でも、まあ、上司の牧野さんと、まあ、そのナンバー2の牧野さん
ナンバー2
が、いらっしゃいまして、でこの田辺藩に来られた牧野家の先祖はそのナンバー2の方の子孫になられるんですけども、
本家分家みたいな理解で大丈夫ですか？
もともとはそうなんですけども、ただ、まあ、徳川家康に取り立てられるときにはそれぞれが、まあ、大名として取り立てられて、まあ、上も下もないんだというようなお話を先生の方はされておりました。
なるほど。
いや、と言いますのは、その本家っていうその、そのお城牛久保城にいた、あの一族は、そのもう一つ本家っていうものの一族がそのすでに戦で、滅び、どういうのか壊滅していたものですから、結局その先生のお話では、本当にどっちがどういうのか主流になってナンバー2なのかナンバー1なのかわからないぐらいに、お話していただいていたのも、少し興味を
本当ですね、
は
い、わ、面白いですね。そのあたりちょっと、深めていくと。
そうですね、まあ、たくさん良い資料の方もいただきましたので、また、まあ、先生のご講演内容も含めて来年の藩校サミットの時の、まあ、記念誌等々にも、まあ、その情報の方はお詰めさせていただきたいなというふうに思います。
楽しみです。ありがとうございます。
では、ここで前半戦、終わりますので曲の方、広瀬先生の方から紹介していただきたいと思います。
はい、リクエスト曲ということで、ビバルディという人がいるんですけども、その人の、まあ、有名な四季という、曲があります。まあ、クラシックというとちょっと嫌がられるかなと思ったんですけども、その時に頭の中で鳴ってたのがこれだったので、
あ、すごい。
今だったら違う、今だったらサザンオールスターというか。
そうなんですね。まあ、それも聞きたかった。
はい、今とりあえず今日はそれで、四季の中から夏の第三楽章です。
では、どうぞお聞きください。
お聴きいただきました曲は、本日のゲスト、広瀬さんのからのリクエスト、ビバルディ四季から夏、第三楽章夏の嵐をお聴きいただきました。
はい、ありがとうございます、では後半戦を張り切っていきたいと思います。それではですね、11月19日、いよいよ明倫館歴史教室第2項ということで、
はい、
牧野家の、牧じゃない、牧野氏のルーツを探る 2で、大名としての牧野氏、徳川家康と牧野氏と題して、講師としては鴻巣郷土史会の高橋俊夫先生をお招きいたします。
はい。
で、第1項の内容としては三河の戦国時代の牧野氏の歴史についてお話をいただきまして、で、徳川家康に仕えてから、それから、家康と共に、いろいろなところで戦われるんですけども、例えば本能寺の変の時には徳川家康と一緒にその牧野安重さんという方で、初代藩主の近重さんのおじいさんに当たれる方なんですけども、徳川家康と共に伊賀越えという、もう命からがら、伊賀の山道を、逃げ帰る時に家康と、共に戦うなど、本当に家康の側近として活躍をされて、で、その後にですね、徳川家康が豊臣秀吉の命令で関東に移った時に、牧野氏も、共に関東に移ると。
なるほど、家康と共に、関
東にって、そこで、領地の方ももらったりするんですけども、第2回としましては、その関東時代の牧野家の歴史についてお話をいただきたいというふうに考えております。
はい、なるほど、今回も楽しみですね。
この関東時代の牧野家について、水谷さんの方からお話をいただけたらと思うんですけども。
はい、そうですね、その京都諸子大に入となって入ってきました近重公のは関西と、関東といいますと、その親信重、そしておじいさんの安重の、あたりかと思いますが、それは今先ほどおっしゃっておられましたように、家康公が関東入りをしたのに伴って、そのおじいさんたちも、一緒に、その例えば一族で大御所の城主、馬の城というのが2万石の城主になったのと同じように、安重公は石堂を拝領しまして、5000石の旗本、近江の旗本となり、関東入りをいたしております。その時代の牧野についてのお話かと思いますが、特にその安重というのは前回でも少しお話ししましたが、家康公から伊美濃の安の一字を拝領して、半右衛門という牧野は安重と名乗るがよいということで、全幅のその信頼を賜っていたと。そしてまたその子供の信重は関宿というところで、大名となり、それは家康、家光、秀忠、家光、とにかく三代に仕えて、もうすごく信頼も厚く、特にその家光公からはその自分の姫君千代姫の養父役を仰せつけられるといいますか、自分の娘 の、その どういうのか、そうい
った育って、なんて言いますかね、教育役みたいな、
はいはい、そういったあたりを、よろしく頼むぞということで、
すごい、
まあ、親の役目をなされて、ちょうどその大宮参りの折には、
はい、
まあ、春日の局、皆さんもご存知の春日の局を伴って、はい、信繁邸に、入られ、そしてそこではすごい、そのどういうのか、親しく、まあ、催しが行われるぐらい、徳川からはもう家族的な扱いを受けておりました。はい、
絶大なる信頼が、
はい、そこまで信頼をいただいていたということで、それはその格式といいますか、
はい、
近重にも伝わり、近重公がその田辺に入られて、
はい、
その田辺藩を形作られる折には、城内にその遊郭を置かず、そして神仏を拝められ、すごく清廉潔白な治世を行われたものですから、それが200年間、
はい、
記憶正しく、民衆にも、喜ばれてといいますか、
はい、
大化なく明治を迎えております。
はい
はい、ですからそういったこうご先祖の方々の流れが今も、はい、舞鶴の土地柄としては、はい、感じられるのではないかと思っています。
その丹後の初代藩主になられるんですかね、この牧野近重公、はいはい、
近重さんですね、はい、近重公です、
はい、なるほど。この方がこう築き上げてこられたことっていうのは、じゃあその関東時代の そうした背景がすごく、
はい、
江戸城というか、まあ、江戸での、
はい、その信頼幕府と の、その関係が、ですから近重公は、
はい、
京都諸子大の後はすべからく老中になるべく、その要請を再三にわたって
追
われておられたわけですが、
はい、
健康上の理由によって、老中はご辞退をされました。
あ、それほどそうだったんですね。
朝廷からも信頼が厚くて、少将くらいですか、
はい
はい、そういったくらいも受けておられたんですが、それもご辞退をされております。はい、とにかく信頼からも幕府からも信頼が厚く、
そうですね、
はい、そういった方でした。
ありがとうございます。
そうですね、実際近重公が舞鶴に、田辺に入られた時はもうかなり高齢になられてたということで、
は
い、やっぱりまあそれ若い頃 まあ、関東での活躍であるとか、はい、ま
あ、
徳川との結びつきが、その田辺藩主になられることにつながったというふうに、私の方も聞いております。広瀬先生の方はどうですか、この次回の歴史教室での何かお聞きしたい話とかありますでしょうか。
そうですね、まあ、細川家臣の徳川家臣団の中でね、まあ、最初に五千石を賜るわけなんですけれども、まあ、そうそうたるメンバーの中で牧野氏が、まあ、どういう家臣団の位置づけにあったのかとか、あとまあその武功でね、戦国時代のように武功でこうね、昇進していくのは分かるんですけれども、まあ、この天下太平の時代になっていくところでどういう形でね、
していく
の、あとね、第1回目でもそうだったんですけど、三河という場所を、
はい、
まあ、初めてこうしてこう調べてみて、ね、ああなるほど三河というのはこうなってるんだということが分かって、で今度は関東の方に行って全然行ったこともない、ね、はい、石戸とか関宿とかいうところ、どんなところにおられたんかなという、まあ、土地に対する関心というのもどんどん出てきました。
そうですよね、こうした先ほど申し上げました武功で信頼を得るということではない、なんで これほどまでにこう信頼を置かれたのかというところもすごく今回
そうですね、
なんか興味深いところですよ ね、はい、すね、どんなお人柄だったかとか。
そうですね、
はい、さあそして今回この第2回目というのが11月19日日曜日、はい、
そうですね、
はい、
まあ、先ほど紹介させていただいたんですけども、
はい、
まあ、先生としては講師としては埼玉県の鴻巣市から高橋俊夫さんという方を、お招きするんですけども、まあ、水谷さんの方非常にお付き合いが長いということで、
ま
あ、簡単に説明していただけたらと思います、
はいはい、そもそものお出会いはその東日本大震災によってその牧野家の霊廟であります埼玉県にあります鴻巣市の正願寺というところの お墓が倒れたものですから、そこでそれを鴻巣市等が、再興されるのに文化財としてそれを保護されたいというあたりから調査を始められて、その調査の依頼を受けられたその文化財の保護をされるような資料を牧野家 のいろんな資料を通じられて行政に提出をなさっておられる活動を今も続けておられる方です、はい、昭和25年にお生まれになって、その明倫小学校のようなところの校長先生をされておられましたが、その校長先生の後いろいろ発掘もされたりし頑張っておられる方です、はい
はい、ありがとうございます。
そうですね、埼玉県の鴻巣市には先ほどありました正願寺というお寺に、牧野家代々のお墓がありまして、で、まあ、そこからの親戚分系すべてのお墓がありまして、まあ、その墓地から牧野家の歴史というものをいろいろと掘り起こしておられる先生のお話ですので、また皆さん次回11月19日も楽しみにして来ていただきたいと思います。
はい、会場は舞鶴西公民館201会議室、時間は午後2時から4時までです。
はい、それでは明倫館歴史ラジオ、第2回、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。